しめきの、今日は22章、そして来週は23章を、見ていきたいと思います。この22章23章には表題に記しましたように主従の命令、ちょうど箴言ほどではないんですけども、一つ一つが独立した命令が並べられています。それぞれ大切な戒めではあるんですけれども、日常生活のさまざまな面で神様の御心を行って平和に保たれ、また健全に家庭や社会、そしてひいては民全体がしっかりと立ち、また約束の地でしっかりと地方を築いていくために、この日常のさまざまな配慮が大切であるということを教えています。それは私たちの日々の生活でも戒めとして挙げていたらですね、もうキリがないことがあります。一つ一つ日常生活、また人との関わりや働きを通して気がつかないうちに身につけていくべきものです。それは文化の中、社会の中で培われていくものですけど、1代、2代、3代と重ねていく中で培われていくことかと思います。神様を信じておれない文化の中では、長く繁栄するためにということが多いと思います。一方、神様を知っている私たちにおいては、神様の栄光を、コリント人の手紙の第1の10章31節にありますように、飲むにも食べるにも何をするにも神様の栄光を表すため、その具体的なことがヒントとして教えられ、そしてそこに一般原則が見出され、そしてただ教えられているから決められているからではなくて、これが神様に喜ばれることで人に喜ばれることだから、そう考えてそれぞれ判断して実行していくようになるための戒めです。一つ一つ見ながら神様の求めておられることの原則を確かめていきたいと思います。では22章の1節から12節を交互にお読みしてお祈りいたしましょう。新旧約聖書353ページ22章の冒頭から12節までを交互にお読みいたします。申命記第22章1節から12節、あなたの同族の者の牛または羊が迷っているのを見て見ぬふりをしていてはならない。あなたの同族の者のところにそれを必ず連れ戻さなければならない。彼のロバについても同じようにしなければならない。彼の衣についても同じようにしなければならない。すべて あなたの同族の者がなくしたものをあなたが見つけたなら同じようにしなければならない。見ぬふりをしていることはできない。女は男の衣装を身につけてはならない。また男は女の衣服を着てはならない。このようなことをする者は皆あなたの神主が忌み嫌われる。必ず母鳥を去らせて子を取らなければならない。それはあなたが幸せになりあなたの日々が長く続くようになるためである。ブドウ畑に二種類の種をまいてはならない。あなたがまいた種とブドウ畑の収穫全体とが聖なるものとして取り分けられてしまうことのないように。羊毛と亜麻布を混ぜて織った衣服を着てはならない。天の父様、今朝の御言葉をありがとうございます。私たちの一つ一つの営みがあなたに喜ばれ人に喜ばれるものとなるように、良い種をまいてまた実を結ぶことができる日々を送らせてください。ご聖霊の導きにお委ねします。御言葉を悟り行うものへと私たちを導いてください。感謝してイエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。これは当時の日常生活の中ですので、私たちの周りに牛やロバ羊はあんまりいないんですけども、それを私たちの生活に当てはめていくように、神様は比較的分かりやすくここに教えているかと思います。思い当たるところが一つ一つ出てくると思いますが、共に見てまいりましょう。先ほども申しましたけど、整理すると多分キリがないんだと思います。例を挙げてこのように考えて行うのだということを教えている箇所を見てまいりましょう。もう大きくこの22章を見ますと、今読みました1節から12節は日常のさまざまな出来事における配慮です。そして後半の13節から最後までは男女の関係、特に結婚夫婦の関係について戒められています。まずこの日常のさまざまな配慮について見てまいります。1節から4節では迷った動物、また忘れたもの、なくしたものを見つけた時の話です。知らぬふりをしないと、また自分のものに勝手にしてはいけないという配慮です。家畜は迷い出ることがよくあります。また私は常習犯なんですけども、よく忘れ物をします。 上着を忘れてしまう、まあ、下着はなかなか忘れないと思うんですけども、上着はよく忘れますね。あるいはスカーフとか帽子とかショールとかですね、教会ですと、まあ、結構残っているかと思いますけども、日常出かけていくとなかなか難しいものがあり、教会の前の通りでもいろんなものが落ちてありたりしています。具体的にイスラエルの当時の生活を思い浮かべてほしいんですけど、牛やロバや羊がいつの間にかいなくなってということはよくあります。隣近所、まあ、といっても住宅地ほどではありませんけども、見知っていたらですね、誰々さんのうちの、牛だとか、ロバだとか羊だとかいうことが、分かります。迷っているのがあったらそれは持ち主のもとに届けなさいと教えられています。そして誰のものか分からないという場合があります。その時には自分のもとに引き取って探しに来るまで預かっていなさいということが教えられます。人のものを勝手に自分のものにしてはならないというのは、実戒の中の盗んではならないというところにつながります。こうして皆が安心して生活し、互いに信頼して歩むことができます。まあ、そういう社会、幸いですね。もう持っていてもなんか人混みだったら盗まれるかもしれないとかですね、もう落としてしまったら二度と見つからない、ということは私たちの国では比較的少ないんですけども、しかし、そうは言ってもですね、面倒なことがあります。きちんと保管しておく、あるいは届けに行くっていうことは難しいのですけども、良き模範となりたいと思いますし、ぜひ教会でもあまり忘れすぎてですね、みんなに負担をかけることがないようにしたいと思いますし、また亡くした場合にはすぐに見つけられるように、それなりの場所、きちんと住まれた場所に置いておくようにいたしましょう。時々ずいぶん経ってから見つかることもあります。互いに心を使って、教会が安心できる場所、まあ、そうは言ってもですね、何でもかんでも置きっぱなしはしないようにしたいと思いまして、これは私への自戒です。2番目、まあ、神様が男女に人を作られましたけど、それを混乱させないようにする。男性は男性の衣服を、女性は女性の衣服、まあ、どちらでいいものはどちらでもいいんですけども、それは神様が男と女に人を作られ、また結婚を尊ぶようにと教えられたことを日頃から覚えていくことです。道を外れる、そしてそのスリルを味わうということは、確かにやってみたいなというところがあるかもしれません。そして人目を引く、目立つことができます。しかしそれを通してつまずきを起こさないように配慮する必要があります。 まあ、それはひいては自分が男性としてまた女性として生まれたということ、まあ、それは相手の性の方が幸せに生きたり楽しめたりということがあるんじゃないかという文がありますけれども、神様は互いにふさわしい同路者、助け手として補い合うようにされました。まあ、そうは言ってもそれぞれの性でですね、より、優れた、賜物が、性別を超えて、あったり、また苦手とすることがあったりしますけども、それはそれとして、認め合う。神様がそのように、生まれさせてくださったことを受け止めて生きることを大切にいたしましょう。6節7節は、まあ、これは鳥の卵やひなを取って飼ったりまた食するということがある場合、欲張って親も子もあるいは卵も全部自分のものとしないように、それはエスカレートするとその神様が建てられた場所に置かれている自然の動物をですね絶滅させてしまう危険もあります。確かに人間の欲望によって狩り尽くしてしまう、取り尽くしてしまうということが今も起こっています。人にはそれを管理する力も与えられていますけれども、欲望に負けないように、そして自然を主が作られた生き物を守れるように配慮することを主は戒めておられます。また家を建てるときに屋上に手すりをつけるように、まあ、めったに上がらないところで、まあ、気をつければ大丈夫という部分もあるんですけれども、しかし万が一子供が登ってしまってということも起こり得ますし、大人だって間違うことがあります。そのような時に危険を未然に防ぐように手すりを作り、また作るということはそれがきちんと危なくないものとして立っているように点検する必要がありますね。手すりがあってもですね、触ったらすぐに壊れてしまったらですね、かえって危ないですので、つまずきを置かないということの一環として、建物を安全に建て管理するということを主は戒めておられます。また畑に作物を植えるときにということが、9節10から11節にあります。2種類のブドウ、全然違う種類でしたらぐちゃぐちゃに、種が混ざってしまうことはないんですけども、近い種類だとその種が交雑して損なわれてしまうことがあります。それぞれの作物の品種が保たれていくように、秩序を持って作物を育てるようにと教えられています。もちろん品種改良とかそれを禁じているわけではないんですけれども、秩序だった 農業もや産業を営むことが教えられています。また種類の違う糸を用いてはならないと。もちろんきちんとですね、管理して織り合わせるということもあり得るんですけども、種類の違った糸を織るとそれぞれ伸びたり縮んだりという性質が違いますので、損なわれてしまいます。これもまた秩序の神である主を信じる者としての証であり、また清く私たちの生活を保つためであります。同じように服の四隅に房をつけると、当時今みたいにミシンがあってですね、布の切れ端っこをですね、きちんと折りたたんでとか、あれなんですかね、両側に挟んで、テープのように貼って縫い込んで、ほつれないようにすると、縫製技術がそこまで発達してない中ですと、大体切りっぱなしなんです。そうするとどんどんほつれていってしまいます。それが起こらないように、ほつれやすい角のところを房を作って結んでおいて、そうすると布は両端でしっかり止まってますので、それ以上ほつれることはないようになります。特に主の前に出るときに整った服を持って出るように、それは清い民の証となります。祭司の衣服はそうやって四隅だけでなく、裾のところには草をつけて、そこに飾り物をつけて清さを表していました。このように主の民として主が建てられた秩序を守り、あらゆる生活の場面でそれぞれ一人一人の平和や安全を配慮しつつ、皆が信頼し合って歩めるように、生活のさまざまな場面に配慮するように教えられています。それは形を変えて、私たちが幸いな社会を築くために必要な配慮です。主を恐れる者は、それらを率先してなすように求められています。さて、13節以降ですけども、ナイフでいただけますか。一つ一つ見ていきます。まず、結婚を人の都合で勝手に、夫婦関係を壊しちゃいけないと、終わりにしてはいけないということが、教えられています。13節から、19節を、まずお読みいたします。人が妻を迎えて彼女のところに入ったが、彼女を嫌い、口実を設けて、私はこの女を妻として近づいたが処女の印を見なかったと言って汚名を着せる場合、その娘の父と母はその娘の処女の印を取り、門のところにいる町の長老たちのもとにそれを持って行きなさい。その娘の父は長老たちに、私はこの娘をこの男に妻として与えましたが、 彼は娘を嫌いました。ご覧ください、彼は口実を設けてあなたの娘には処女の印を見なかったと言いました。しかしこれが私の娘の処女の印です、と言って町の長老たちの前にその衣を広げなさい。その町の長老たちはその男を捕らえて懲らしめ、銀100シェケルの罰金を貸し、その娘の父に与えなければならない。彼がイスラエルの一人の処女に汚名を着せたからである。彼女はその男の妻としてとどまり、その男は一生彼女を離縁することはできない。もう勝手に離縁してはいけない、ことが、戒められています。また、20節から30節は、純潔を守るようにという教えです。細かな規定がありますけども見てまいりましょう。しかしもしこのことが真実であり、その女に処女の印が見つからないなら、その娘を父の家の入り口のところに連れ出し、町の人々は彼女に石を投げ、彼女を殺されさなければならない。彼女が父の家で淫行をしてイスラエルの中で恥辱となることをしたからであり、あなた方の中からその悪いものを除き去りなさい。もし道ならぬことをしていたことを隠して結婚するよと、結婚したならば彼女、また逆もですね、トガを負うことが記されています。また22節は会員についてです。夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男もその女も二人とも死ななければならない。こうしてあなたはイスラエルの中からその悪いものを除き去りなさいと、イエス様がヨハネの福音書の確か8章ですかね、会の場で捕らえられた女性だけでしたけれども、連れて来られてイエス様は裁きをされました。23節から24節、ある男と婚約中の処女の娘がいて、他の男が街で彼女を見かけて一緒に寝た場合、あなた方は二人をその町の門のところに連れ出し、石を投げて殺さなければならない。その女は町の中にいながら叫ばなかったからであり、その男は隣人の妻を恥ずかしめたからである。こうしてあなたの中からその悪いものを除き去りなさい。叫び声を上げなかったということは、双方同意でということを表しています。一方、人々がいない野原でですね、同じことをした場合、罰せられるのは男性の方だけだと戒められています。27節までそうです。そして28節から29節、ある男がまだ婚約していない処女の娘を見かけ、彼女を捕らえて一緒に寝ているのを見つけ慣れた場合、娘と寝た男は娘の父に銀50シェケルを渡さなければならない。彼女はその男の妻となる。彼女を恥ずかしめたのであるから、彼は一生この女を離縁することはできない。婚約していた場合には厳罰に処せられましたけども、婚約してない場合は結婚して生涯離婚できないと戒められていました。最後30節、誰も父の妻を妻にして自分の父の恥をさらしてはならない。このように 家族間、親子間での勧誘はしてはならないと禁じられています。それは家庭を破壊することになるからです。離婚についてはイエス様も様々なことで質問を受け答えられましたが、原則は神が結び合わせたものを損なってはならないということです。しかし罪のためにそれを全うできない場合があります。その時にも生活が破綻しないように責任を取るように教えられていました。コリント人の手紙で結婚すること再婚することについて、自由にできるのは主にあってのみと原則をパウロは伝えていました。神様が祝福してまた良しとして導かれてこそ、私たちは夫婦の交わりを祝福のうちに全うできます。神様が男女を作り、また結婚を定め祝福されたからです。そして社会はそれを尊ぶべきである。これが健全な社会の土台でもあります。それが自由になると、男女ともにそれで辛い思いをしますし、もっと辛い思いをするのは子供たちです。そのことを私たちは忘れないようにいたしましょう。これらの戒めはもちろん時代や文化や習慣によってそのままにはいきませんし、また当てはめないとその通りにはですね、そのままで実行することはできません。私たちは旧約が教えている原則を確認した上で、今の私たちの置かれている状況に当てはめていきましょう。神様は改めて全ての民族を救いに導かれていますので、イスラエルがどうだった、異邦人がどうだったということはもう関係なくなっています。ただ主の教えを守れるのは信仰によってのみです。もちろん守れれば、いいんですけども、神様恵みなしには守ることはできないからです。そしてクリスチャンもそれを守るためには肉の力では無理で、信仰による神の恵みをいただけなければできないことを覚えていましょう。第一コリント10章31節をお読みして終わります。第一コリント10章31節、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさいと。神の栄光を表すとちょっと硬いんですけども、神様が喜び、また私も喜び、感謝できる、そして周囲の人も神様を信じることが素晴らしいと気づくことができるようにしなさいということです。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちが日常においてあなたの御心をなすことができるように、また結婚が尊ばれるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。